あのきらめく星空の向こう、青く輝く星を目指して、宇宙行きのバンに乗って、自分の心が描くままに、風に乗り、どこまで行けるか。心は何を伝えてくるのか。人生をもっと軽やかに、もっと楽しむために、その先のまだ見ぬ世界へ。
皆さん、バンデコスミカラジオへようこそ。この番組をお届けするのは、バンデコスミカのクルー、カンカンこと、カンマタカヤさん。
こんにちは。
こんにちは。
カンカンです。どうも。
はい。そして、ノイ先生こと、ノイトシロウさん。
はい。ノイです。どうも。いつも、ありがとう。
ありがとうございます。
ノイシロウさん。
フルネームでちょっと紹介します。はい、はい、そして私、平岡千代の3名でお届けしていきます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。はい、今回でエピソード4ということになりましたが、
はい、
はい、前回は天命について話していきましたです
ね。天命だなんて、はい、なんか大それた話題を、ね、こうちょっとお話ししちゃった感じですけれども、うんうん、そんなね、大きく言ったらそんな大それたことではないですもんね、うん、天命ってね、
うんうんうん、いろんな角度からの話でしたよね、うん、
ね、
そうで、その中で最後にカンマさんが、うん、
はい、
やっぱ天命を生きるには変わり続ける、うん、走り続けなきゃっていうセリフがすごく残っていて、
お
で、その走り続けてる時に疲れちゃう時だってもちろんある、
うん、はいはいはい、
そういう時は、うん、もう運転を、でも走ってるから車は、
うん、
運転を交代できる仲間が必要になるし、うん、パートナーがそこで必要になるんだっていうお話をされて、
はいはい、そうですね、そうですね、うん、で
今回はちょっとその辺、うん、こう仲間との関係性だったり、
はい、
うん、どんな風にカンマさんはそういう仲間と出会ってきたのかなっていうとこも聞きたいなとか、
ああ、うん、そうですよね、仲間、仲間ですよね、本当に。
なんでコスミカクルー、
クルーというか、もう大きく言えば人類全員仲間だよなっていう意識から、ね。来ると、でも全員人類の人たちと出会えるチャンスっていうのはやっぱりなかなかないし、
うん、
ってくると、こうほら、今出会えている人っていうのはとっても運命的な出会いをしてるんだなっていうところには来るよね、
うんうんうん、いきなりロマンチック。
いやいや、ごめんなさい、いきなりすぎて、あの、いやいや、もうちょっと今日の朝ごはんの話とか。
長くなりそうだね、いきなり行きましょう。
すいません、そうですね、そっちの方が長くなりそうです。すいませんね。はい、
ねえ、うん、なんか私は最近、後からね、こうバンデコスミカのクルーに入らせてもらって、うんうん、で、いつもこう週に1回、こう定例ミーティングというか、はい、
うんうん、
集まって話してる流れでこのラジオも収録しているんですけど、
うん、
なんかその中でもね、その週に一回こうみんなでこう意識を一つにしていく作業というか、うん、なんかこういうチーム作りというか、なんか不思議な関係性だなと思って、私はすごい刺激を受けてますね。
なるほどね。
今までなかったです。こういう、
あ、本当。なんか、そうかもね。どうなんだろう。その、ビジネスとか仕事ベースっていうことで、ね、あるとまた違うのかなって思うけど、 なんかね、ビジネスとか仕事ベースで逆にやったことがないからさ、どういうことなのかなって思うけど、でもやっぱり集まってくる友達とか、まあね、その関係性っていうのはさ、こっちが求めてても向こうが求めなかったらそれ関係性にならないし、なんですかね、そのあたりって。じゃあ今回たぎりライフとかバンデコスミカとか名前はつけたものの、そこに集まって何に集まってきたのかっていうのもまた不思議じゃない？これ
不思議です。
そもそも誰に何、別に僕に集まってきたかどうかもこれ違うかもしれないし、そうかもしれないし、どうなんだろう、そのあたりから紐解いていくとだいぶ遠いところに行くけれども、行ってみようか、そこまで。
まあ、
野井先生はどんな感じで、はい、
なんかね、僕と鎌君のなんか出会いも結構、まあ、よくわかんないところが入ってきてるしね。
そうなんだよ。
なんか、最初は本当、千葉のね、鎌君がやってたラブ&ダイスで、まあ、ボリューム1でも登場してるテルヨちゃんっていう子から、連れてかれて出会ったっていうのがあったんだけど、やっぱり、もう最初っからなんか知ってる感じっていうのは、常にあるっていうか、最初出会った時の鎌君のセリフも、いや、久しぶりみたいな感じだった。
まるで約束してたかのような
。それもさ、だからモードだよね。その、普段そういうモードに入ってると、その約束されて、前から野井くんがやってきて、なんだよ、久しぶりみたいな、これモードだと思うんだけど、例えば俺がすごいこう、ビジネスモードで、もっとこう、時間を、削ぎ落としてこうカチカチしてたら何のご用ですかっていうさ、なんかこう、モードじゃんそれってさ、そのモード、どのモードに生きてるかっていうところから、やっぱその友達仲間っていうのも見えてくる角度が変わってくるっていうかさ、だってほら世の中はさ、この人は友達だけどこの人はなんか友達じゃないとかさ、それどこのラインがそう言うんですかっていうところとか、あいつ友達じゃないからさみたいな、みたいな、そこはなんか小さい時からこう感じてたっていうかね。
ね、仕事で言ったら取引先の人とか、もう全然友達じゃない感じですもんね。
そうなんかもう仕事だけのベースでその人の背景とか家族関係とか別にどうでもいいしみたいな、いやでもさ、出会ったってことはさ、ひっくるめてその人がそこに存在してるってことだから、その人の存在っていうのはその人が持っているすべての過去や人や物も全部こう通じていて、その人が前に立ってるっていう、そこまで思ったらもう友達っていうしかないじゃんみたいな。だからそのやっぱりモードとね、そのどこにいるかによると思うんですけどね。
まあモードって今鎌君言ってるけど、自分の内面の状態のことを言ってるわけでしょ。それって多分相手にその自分が何を投影するかっていう話と多分つながってくると思うんですよ。
つながっちゃってるね、それね。
なんか鏡。
そうね。
自分がその目の前に出会ってる人っていうのは、自分の鏡として出会ってるんだろう。だから、そういう意味で、その、カンマ君が僕と最初に出会った時は、多分、カンマ君が、その、僕に、そういう鏡を、 持たせてた。
うん。はいはいはいはい。うん、そうそうそう、うん。それをね、それをだから、うん、モードっていう言い方なのかもしれないけど、世の中的に言ったらやっぱモードはいろいろあるんじゃないかなっていうことでモードって使ってるけど、うんうん、多分自分にとってモードっていうのは一つだけで見てる、
うんうんうん
うん、世界っていうのはね、それが結構前から出会っ、前から来た人、まあ、出会った人っていうのはやっぱり意味がある人だなって思ってるし、
うん、
今このタイミングで出会ってるっていうのも、じゃあそれ一緒に探りに行ってみようぜみたいなさ、
うん、
なんで俺たち出会ったんだろうねっていうところまで思えてしまうよね、
うん、
うん、だってたまにさ通りすがりの人でさ、ほんと通りすがりもう向こうから歩いててこっちから歩いて目がすごい目があって目がこう離せられない人とかもいたりするじゃん、
うん、
うん、なんかそれもモード、まあ、例えば自分がこうセンチメンタルモードをねもしすごく押してるならば、
うん、
もしかしたらあの人僕に恋をしてるのかもしれないっていうそのセンチメンタルモードだけど、そうだな、一般的な自分の中のモードで言ったら、まあ目があったってことは何かしらなこう関係がある、いやそれは何だろうってなった時に、あ、なんだろう、ちょっと難しくなってきたね、そのね、ごめんね、モードを使い始めるからモードがおかしくなってくるんだね、モードやめよう。
でもそのまずカンマさんがこう目が合った時に相手に何かを感じようとするそのセンサーみたいな、そのそれがこう一般的と使っていいのか、まあ私は少なくても私はなんか海外旅行とか行くと目が合うと結構ニコッと笑ってくれたり、はいってそこから会話が、今日の天気はどうのこうのとかコミュニケーションが始まるんですけど、日本だとなんかパッと目をそらしちゃう人がほとんどじゃないかなっていう、電車の中とかでも、はいはいはいはい、あ、なんか目が合っちゃった、気まずいとか、
あ、
何見られてるんだろうみたいな、
ね、え、
何みたいな感じの反応の人が多い気がしちゃって、
いやそれもそうだよね、だから 解決その解決の仕方っていうの、その見た時、見られた時、見てしまった時に、
うん、
どの解決なのかっていうこともあるよね。だから今みたいに、一応ちゃん言ったように、恥ずかしいとかさ、
うん、
見ててなんか文句言われんじゃないかとか。でもさ、こっち側がさ、本当にこう、穏やかな気持ちで、うん、じゃあ、例えばね、いつもこう自分の中では、その前世とかもすごく意識して生きてるわけじゃない、
うんうん、
そうなると、この目があった時に、ついつい前世、の話がこう前に踊り出てくるから、この人ともしかしたら船乗ってたかもしれないとかさ、どこまで
いいですね。
ね、そうするとその目はさ、向こう側から見たら、いや本当に怪しいおっさんなのか、
うんうん
うん、あれこの人なんだろうって思えて、うん、だそこはやっぱりこう自分のモードもそうだけど、あとは社会のモードっていうのもあるわけじゃない？
うん。
うん。社会的になんか目を合わせたらこういけないとかさ、なんか、うん、変質者の予行練習、出会った時の予行練習を小学校でしているとか、なんか、それってなんかもう思いっきりクローズした世界を作り出してるっていうか、
そうですね、寂しいですね。
寂しいよね。なんかそういう、ところからもう始まってるよね。
うんうん、
まあ、あれだよね。その、うん、何に基づいて人と出会ってるかっていうことでしょ。
うんうん、
だからそうそうそうそう。
なんだろう、やっぱりそういう変質者を対応するみたいな話になってくるとそもそもなんかその前提として何か恐怖があるわけだよね。
確かに。
そうだね。
お前からなんか危険だから、なんかそれに対してこういう出会い方みたいな。
そうなのよ。ってことは、じゃあその変質者っていう変質者の見方を 決めてるのはその人自身じゃないですかっていう話になってきて、
うんうん、
じゃあ俺にとって変その人はもしかしたら話せる人かもしれないわけで、
うん
うんうん、もしかしたら彼はその動きの中で、だってそうだよ、その人が動きの中で誰かを求めてるかもしれないから目を見てくる。でその目を見た、見すぎるから変質者、そこから先は変質者扱いになるっていうさ、じゃあ俺も変質者かもしれないみたいなところになってくるわけですよ。その目の、でも これ以上見たらなんかもうなんかおかしいなみたいな、それ察知するから目を離したりするけれども、うんうん、その辺のバランスみたいなものがね、
いやこれすごい大事なとこですよ。
だよね、うんうんうん
うん、
うん、社会って、
そう、僕らが何を前提にこの社会を作ってるかっていうのを今まさに見てるっていう感じがします。
そうでしょ、
恐怖をベースになんか社会を作るとこうなっちゃう。
そうなんだよ、
うん、
予行練習するから学校で俺もびっくりして、その予行練習するってね、子供たちが言って、でもそれまでに変質者って言葉もカンマ家の中にはなかった、
うん、
だけど学校に行って帰ってきた時に今日は変質者が出た時の練習をしたっていう、ちょっと待てよ、変質者っていうことがもうこの時間でインプットされたんだっていうさ、
うん、
そっから彼女たちは怖がってる、
うんうんうん、
夜に、今まで夜普通に外に行ってたものが外に行けなくなったの、その日から、だってそうじゃん、変質者がいるかもしれないっていうその世界を植え付けられちゃったの、学校から。いや大丈夫だよ、そもそもそれは味方だからねって話をその時彼女たちにしたけれども、
うん、
世界の味方だよって、うん、でもやっぱり小学校3年生ね、2年生ぐらいの子にその話は世界の味方っていうのは難しかったけれども、
うん、
うん、でもあの時やっぱり学校に対する何が彼女たちの何を思ってその授業があるんだろうとかね、すごい思ったけれども、
うん、
そう、今野井くん言ったように味方なんだよ、だからその僕らが社会をどう見るか、この世界をどう見るかで、その世界はいかように世にもよってももう変化できるっていうさ、
そうそう、あの、うん、人に対する信頼を奪う形で教育がされてるんですよ、
うん、
今は、
うんうん、
だから僕安心安全っていう言葉はすごく嫌いなんです。だって危険を排除したら人生なくなっちゃうんだもん。
そうだよね、
そう、うん、だってね、安心と安全なんてどこ行ったって本当はないんですよ、
うん、
必ずなんかそういう何かアクシデントが起こるのは当たり前のことで、
うん、
それを受け入れるか受け入れないかっていうことが人生を作っていくときのなんか本当に大事なことで、それにどう対処するかを本当は教えないといけないのに、安心と安全とか言ってそれを排除したら、あの、何もできなくなっちゃうんです逆に、
うん、そうだよね、
そう、
うん、
そのアクシデントからね、またさらに物語が始まって、
うん、
行ったりとかもしますもんね。
うん、そうなん。
停滞しちゃう、
うん。
うん。
だからそれっていうのはその枠から出るなよとかね、うん、その柵から出るなよっていう冒険をさせない授業だし、ね、まあ、冒険をさせない親や周りや世間っていうね、危ないよとかさ、大丈夫なの？
うんうん、
いや大丈夫かどうかそんなの知りませんよみたいな、言ってみなきゃ分かんないしみたいなさ、大体みんな大丈夫なのって聞いてくるけど、そんな知らないみたいな、
うん、
だから子供たちはやっぱりそういったものが社会、そういったものが世界、そういったものが当たり前だなって思っちゃうと、やっぱりこう、このせっかく生まれてきたその世界を存分に楽しむことができなくなってくるっていう、
ね、そして最終的にはその不信感が戦争につながっていくんですよね、
うん
うん、
そうだね、ってことはほらさっきの友達の部分だってね、前に来た人っていうのはそれ友達 になれる可能性があるかないかっていうのは、あれ、あるに決まってんじゃん、みたいな。
うん、
だって声かければ、それ友達でしょ、みたいな。うん。でもさ、ちょっと話飛ぶけれども、その若い、ね、10代の時とかに、山下公園とか行って、女の子ナンパしたりとかするわけですよ。ね、
また違う目線ですね、それは。
そうそうそう、10代の自分の。でも、ああ、この子、可愛いなっていう子もいれば、なんかこの子すごくこう、妙に話したいな、みたいな子とか、うん、なんか、そのナンパで、ナンパして声をかけることによって、その自分の世界を確かめてた。ってことに、なんか後々気づいていくんだけど、あの時本当にいろんな人に声かけてよかったなって今思えてて。
そんなにナンパしてたんです
か？いや、過去の僕を知ってる人はもう本当ひどい男だよなってみんな口を揃えて言うと思いますけれども。
ちょっと今、まゆさん一筋、すごいいい夫ってイメージでしたけど。
そう、あれ全然もう、その、だから今のイメージだけれども、
そんな時代
もあったんですね。いろんなことがあって、ぐるっと一周も二周も三周もして、きっと、まゆちゃんっていうその一人のね、女の人を、こう、どこまで追求できるかっていうところに来たけど、やっぱりあの時、自分が知りたかった、世界を知りたかったっていうのは、女の子に声をかけたり、知らない人と遊びに行ったりすることで、その自分の枠を取っ払ってたっていうことにもつながるんじゃないかなと思って。
うん。
うん、だから、本当にアイコンタクトとかすごいこう、やっぱしてたよね。大好きだった、なんかこう。うん。でもそれが、後にもしかしたらテレパシーだったのかもしれないとかね。
うん。
うん。テレパシーを使ってたことを俺は覚えてて、それをこう試してたのかもしれない。この社会で。
うん。
陸の上で。でもなんかあんまり通じないからやっぱ海に戻ろうみたいな感じとかね。うん。水は俺を受け入れてくれるよな、みたいな感じとかね。
うん。そこでバランス取ってたんですね。
うん。だ本当にたぎりライフ2でね、書いたその竜宮城のあの文章はやっぱりその乙姫様たちが自分のことを守ってくれてたっていうのは、
うん、
ある意味そうやって声をかけた女の子たちだったりとか、
うん
うん、その知らない人が知っている人に変わる瞬間って一瞬であってさ、
うん
うん、なんかそういう可能性がなんか自分を守ってくれてたっていうさ、うん、そういう思い出の文章でもあるんだよね、あれはね。
うん、
うん、
ちょっと読み直してみます。
うん、ぜひその目線で、あの乙姫様っていうのは、うん、あの、ね、ジャスト乙姫様ではなく、やっぱり、そのいろいろと声をかけた女の子たちっていうふうに思えたら、
うん。
うん
そこだけ聞くとすごいなんか、うん、ただのナンパの人のあ
でもねいや本当に10代はただのナンパの人ですよもう本当にうん、
うん、
そうそうだから変に見方が固まっちゃうのも嫌なんだよね
うん、うん
うん、その今の僕だけを見てあこういう人だっていうことではなく、
うん、
やっぱり過去のいろいろエトセトラがあった後の今っていうさ、
うんうん
うん、ってことはやっぱり友達に支えられてきたってことと、うん
うん、
出会う人たちによってこの人生が形成されたって思うと、
うん、
もう全員感謝でしかないっていうさ、
うん
うん、あの日あの人や限りだった人かもしれないけどそれも本当に感謝しててっていうさ、
うん
うんあの日あの目だけ豊子線で目だけあってなんかドキッとしたあの一瞬かもしれないけどそれも感謝しててみたいな、
うん、そうやってカンマさんはアイコンタクトでなんか世界にノックをしてたのかなって 今思いました。それがまあ対象が女の子だった時代もあったけど、
そうだねそうだね、
なんか
あそうそうそう
どうそっちどうみたいな、
うん、コンコンそうかも本当にそうかも、その試してたっていうことかも、うん、それが本当に、うん、あの森であったり、まあ、木であったりその植物であったりあの海であったり旅であったり、でもそうかもしれない、全部、うん、一体ここはどこだっていう試しだったのかもしれない、
うん、
うん、
でそういういろんな試しの積み重ねで、うん、まあ、このタイミングでこの流れで今バンデコスミカのクルーが、まあ、あってタギリライフの発信とかがあるんですけど、なんかその人たちとじゃあ、うん、まあその一瞬アイコンタクトで通りすがった人とはまた違うもっと深いところでつながったから、やっぱり今こういうチームができていて、
どうかな、なんかそれもちょっと
違うんだ、
うん、
うん、
その解釈ではないな、なんかねもっともっと流れの一部っていうか、だからあの一瞬の目の目があった人と変わらない、
うーん、
みんな今近くにいる人たちも含めて、だから言葉が間違っちゃうんだけど、バンデコスミカのクルーって言っちゃうともう遠い、自分とは遠い存在になっちゃうんだよね、
なんか、うん、あのバンデコスミカのクルーって僕言われると、うん、あれ俺そうだっけみたいな感じなんだけど
でしょいやいやいや、
そうなんだっけ、
うん、
そういう自覚が全くないから、
そうだよ、だからそもそも一番初めにバンデコスミカっていう言葉はいらないよって俺言ってたしさ、そもそもそのブランドとかそういうことにしちゃうんだよ世間が、でも言葉がないから、まあ、仕方なくって言い方はまたあれなんだけど、でもそう、言葉がないから、その表現する言葉がないから、ひとまずバンデコスミカっていうものなんだけれども、
うん、
じゃあバンデコスミカのクルーと、じゃあバンデコスミカに入ってない友達の差は何って言ったら何も変わんないわけよ、
うんうんうん
うん、じゃあバンデコスミカのクルーっていう必要がなくなってくんだよね、
うん、
そうそうそう、だって俺の中では全員クルーだもんみたいなさ、
うん、
うん、一緒にこの人生を謳歌してるクルーじゃんみたいな、
うん、
なんでバンデコスミカって、そのバンデコスミカっていう名前が今度邪魔になってきちゃうわけじゃん、
うんうんうん、
そう、それだから千代ちゃんの解釈なんだよね、
うん、
うん、でもここで言えてよかったっていうか、その解釈が違う方向に、うん、あの歩いていっちゃうと、
うん、
最後本当にバンデコスミカの隊長みたいな言い方になっちゃって俺
そうです、
全然隊長とかしたくないし本当もうまとめるとか無理だし、うん、頼ってほしくないしみたいなさ、
まあ、とりあえずなんか鎌倉旗だけ持っといてみたいな、
う
ん、旗だけ持っといてみたいな感じですよ、
本当そういうことだと思う、うん、そのこういう生き方、じゃあ友達っていうことが、あの前から来た人を友達にできる可能性があるっていう、その旗は俺は持ってるし、
うんうん
うんうん、ってことはこれブランドでも何でもないじゃんっていうさ、
うん、
意識じゃん、
意識、
なんか、うん、まさになんか千代ちゃんここにいるのがまあ証明してると思うんだけど、
うん、
聞いてる人全員が結局クルーなんですよ、
うん、
でそこになんか流れとして入ってくる人は単純にそこにいるだ、
う
ん、その
そうそうそうい
るだけで、
うん
うん、要するに流れなんですよ、全体がフローなんですよ、
そういうこと、
うん、
それは生まれた時からずっと何も変わらない、だからあの豊子線で一瞬目があった人だって変わらないっていうさ、
うん、なるほど、今ちょっと分かりました、
そこすごい大事なところだね、うん、
そうですね、クルーっていうとそのイメージからやっぱそこで一個枠ができちゃいますもんね、
う
ん、
そうでしょ、う
ん、船っていう、
そうでしょ、
そこに乗ってるか乗ってないかで、
そうそう、そういうイメージでいつも千代ちゃんがバンデコスミカのクルーっていうそのまあ冒頭で言ってくれるんだけど、
うん
うん、だからもしかしたら言い方がこの 理解でもしかしたら次の言い方が変わるかもしれない。
そうですね。ちょっと次回皆さんご期待ください。どんどん分かっていく。
いいね、いいね。
そっか。
そうだよ。
でも全部通じてるんだなって思いました。この123で、うん、エピソード123で、ガンマさん、ノイ先生が話してたことも、今話してたことも、結局その、うんこう決めつけない枠、うん、その先こう分断じゃなくて、うん、こうその固めていくんじゃなくてそのままの流れでフローしていくって言葉もよく出てきますけど、うん、なんかこの言葉一つとっても、
うん、
そこに私自身もまだなんかそうフローしてる世界を覗いてるつもりだったけど、バンデコスミカクルーの一文字ですら、
うんうん、
こう固定概念に縛られてたんだな、みたいな。
そうだね。だすごいいいよね、うん。そういうことなんだよ、社会のこの表しは、
うん。
だから、例えばその目の前に人が立った時に、みんなはその固定概念でその人を見るから、
うん、
実はそんなもの全部取っ払った時にその人は何者かって言ったら、自分なんだよね、
うん、
自分っていうもっと言えばその人は宇宙だから、
うん
うん、自分が目の前に立ってるような気にもなってくる、
うん
うん、じゃあその人のその人が何をしてようが別にいいじゃないかっていうさ、
うん、
その人の本質、うん、その人の本質はどこかって言ったら魂であり、その魂の本質とどっかって言ったら宇宙なわけだからさ。
うん、
ここまで言っちゃうとちょっとだあれ、あれか。
だーっ
いやいやいや、なんかこう。
いや、わかるんです。なんかそういう、うん、そういう、こう、感覚をカンマさんがずっと伝えてくれてて、本でも伝えてくれてる言葉やラジオの節々でも。で、そのイメージはしているけど、じゃあいざ、うん最近私ちょっと悩んでたのが、
うん、
生まれて初めて都会からちょっと離れて、うん、こうローカルな地域に今住んでるんですけど、
はい、
そこでのお隣さんご近所とのちょっとしたトラブルだったりとかあった時に、うん、価値観が合わない うん、ここのじゃあ道をこういう風に使っていきたいって思ってる人と私はこんぐらい使わせてくれてもいいじゃんとかで、こっちはこれは迷惑なんだとか、うん、こういう違う人が出てくると、
うん、
あなたは私、同じ一つだから、こう、そのまま尊重する。頭では分かっていても、めっちゃムカつくみたいな、うん、なんか結局、感情的になって、なんかバラバラになっちゃうんですよね。
そうだよね。
この理想と現実の自分がまだ今、チューニング中な、状態で
なるなるなる。それはもう。
その、うん、本当に心から相手を自分だと思って、
うん、
リスペクトして愛するっていうことが、本当に言葉で言うのは簡単だけど、本当にやるってすごい難しいなって、最近めちゃくちゃ課題でした。
うん、いやー、そりゃ難しいでしょう。うん、もう、どう考えても。だからその難しさの中にその面白さもあって、
うん、
そのまあ一つのこう提案なわけじゃない？人生の提案じゃん、うん、その神様がくれたあなたならこの状況どうするみたいな感じのさ、
うん
うん、またそのちょっとこう自分を引いた目で見たら自分の動きがね、本当にイラついてムカついてみたいな自分もいるけど、でもなんかまたちょっと違う自分もいたりしてみたいなところは、
うん、
自分を一回抜け出すと見えたりするじゃない、
うんうんうん、
そう、でもまずね、感情はそんなすぐに抑えきれないわけでさくっそーみたいなね、こんなやろみたいなね、あるある、
数日へこんじゃって、
うん、へこむよ、へこむ、
へこみました、
うん、でもへこむ意味もほら、へこまない人もいるけど、うん、へこむ人もいる、
うんうん
うん、ってことはやっぱりほら自分の中には何人かの自分がいて、 何いろんな場所の角度があるわけでさ、
うん、
例えば宇宙目線から見た自分と魂目線から見た自分と社会的な自分とね女の子の自分と、
うん
うん、都会から来た引っ越してきた自分と山に住む自分ととかいろんな角度がいるんだけど、
うん、
なんかその辺がこう人間って面白いよねって思える、
うんうん、いや達観してるな
達観して一言だからね
そ, れ
そうだよこれ自分ごとになったらもう本当に真っ最中でもうその中のぐるぐるの洗濯機の中で、うんうん、ふーみたいななんか脱水終わって外に出たらあ意外と綺麗になってたみたいな
わかりやすい、
まあ、僕もいろんな鎌を見て鎌君見てますからね
見てますからね
もうなんかあこれひどいなみたいな
、ね、
あるでしょ
状況もいろいろありますから
ねそりゃそうですよもう
そう、ついついなんかね、カンマさんはすごいもう出来上がってる人みたいなイメージが。
あれやめた方がいい、やめよ。本当にもう。
ついちゃうけど。
いや、この間も、あの、南房総のさ、かつての友達たちと会った時に、うん、もうなんかさ、ポッドキャストで言ってること、かつての自分となんか随分差があるんだけどっていう。うん、あ、そっか、差があるように見えてるんだなと思ったら、じゃあこれを一度戻そうと思って、さっきのね、十何歳の時のナンパの話とかこう言うとさ、一気に戻るわけじゃん、俺が薄まってきて、
うんうん。
あの、そうそう、実は全部そういう、何も隠す必要もないんだけど、その、うん、世界が見ちゃってる。人が見ちゃってる世界が、あまりにも今そういうふうになってんだったら、もう全部撤回したいっていうね。
うん。
うん、本当に、あの、どうしようもないんですよ、僕はもう。もともと。今も。うん。ただ、楽しんでる。いろんな状況の自分を。
うん。
うん、あ、こういう位置の自分と、ああいう位置の自分と、そういう位置の自分とって。カメレオンみたいなもんだよ。
なんか社会的にさ、なんかそういう合意があればいいのにね。うん、若い頃はなんか本当なんかひどい、うん、ひどいのがみんな当たり前みたいな。
そうだね。ひどくしろみたいなね。
そう。むしろひどくやっててもまあ経験ながらやっとけみたいな感じがあって。
そうそうそう。
で、年齢重ねくという、まあなんか年齢内になんか賢いこと言ってるよねみたいな、うん、そういう社会的な合意があれば、結構なんかインド人とかなんかそういう話は聞くから、
う
ん、あ、やっぱなんか年齢重ねるとそりゃなんかいいこと言うようになるよねみたいな。
でもさ、ちょっと待って、今すごい大事。その社会的な合意っていうのはノイ君今言ったけど、でも、うん、例えば俺が今ね、若い子たちを見たときに、もう絶対やれって思ってるもん。それは合意のもとじゃん。
うんうん、
なんでか、自分がやってきたから、
うんうん、
自分の今の人生がすごい素晴らしい、いいと思えてるから、もうとことんやった方がいいって。うん。ただその、愛を持ってっていう部分はね。
そうね。
あの時自分はとことんやったけど、でも絶対にこう愛は持ってたなっていうのは、なんか今、思い出せるっていうかね。
うん、
そう、なんか子供たちに教えないといけないのはやっぱそこだよね。
そうね。
うん。
うん。
そうすればどんだけほら暴れても大丈夫なわけじゃないですか。
うん。うんうんうんうん。そのだから、そのストッパーが効いてればね。
そうそうそうそうそう。うん、愛があれば、う
ん。そうなんだよ。
うん。
うん。そう。きっとだから、さっき言った千代ちゃんのおばちゃんに、まあ、怒鳴ったり、まあなんかやっちゃって自分がへこむっていうのは、その、へこむってことはやっぱり愛が前に躍り出ると、その、ごめんなさいっていう気持ちがやっぱりあるんだよね。
うん。
その、思ってしまった自分に対して、うん。その、申し訳ないっていう愛の気持ちが、へこませるっていうかさ、
うん、
俺へこんだもん、やっぱりあのあといろいろ悪いことしてへこんだもん、うん、でそうだね、これではなんか解決にならないなって思って、
うん、
じゃあやっぱり歩こうと思ってその先を歩いたっていうかさ、うん、でもやっぱりそのやってみて分かったから理解できて、 前に進むみたいな、うんうんうん、そこにある飲み物、コップの中にある飲み物がなんだかはやっぱり分かんないじゃん、見てたって、
うん
うん、でもあなんか黒いぞ、ん飲めん、匂いを嗅いで、あこれなんかいけそうだ、あ飲んでみたらコーヒーだったみたいなさ、なんかそういう
飛び込んでいく
ねえ、
うん
うん
うん、
話があっち行ったりこっち行ったりしてるけど、でも友達前にいる人っていうのはやっぱり飛び込んで見える必要あるって。
うん、
飛び込んだら実はすげえ話があって、なんだよ、うん、そのために君はそこにいたんだねって思える。
うん
うん
うんうん、
もっと言えば、もう自分の前に来る人は必要な人しか来ないって言い切っちゃえばいいんだよ。
うん、
うん
うんね、言い切らないと、ないとっていうか、まだ言い切れてないから、私はその目の前の、ちょっと喧嘩しちゃったご近所さんと、会うのが怖いところがあるんですよね。うん、またどんな感情になっちゃうのか、うん、その、本当は分かり合いたいけど、これはもう本当に私の、さっき野井先生が言ってたけど、鏡を表してくれている人なんだろうなって思うと、私の中にちゃんと愛が満たされてない限り、
うん、
向こうに言われたことにこ
う、
う
ん、
傷ついて、
うん、
分かってほしいってもがいて、また変な回答をしちゃって、溝が深まるばかりみたいな。本当社会の縮図だな、みたいな。
うん、一つ、まあちょっとこれ訓練の話なんだけど、
はい、
そういう、なんだろう、僕が時々やってること、
うん、
で、チベット密教のトンデン瞑想っていうのがあるんですよ。
トンデン瞑想。
トンデン、ちょっとなんか僕、下が文字なくて、ちょっと正しく言っていけないけど、トンデン瞑想っていうんだけど、これ何かっていうと、そう、うん、自分の、その、相手と、
うん、
が感じてることを完全に入れ替えるっていう、瞑想なんですよ。要するに相手がどういうふうに感じたり考えてるかをもう完全に自分でシミュレートしながら相手の体験を感じるっていうのを完全に入れ替える瞑想なんです。そうすることによって相手がどういうふうな、なんだろう、感情を抱いていて、どういったことに傷ついているかっていうところにもものすごく集中して、その入れ替えていくっていうことをやるんですよね。そうすることによって相手がどういうふうになんかその思ってるかっていうのがわかるから、そこに愛が出てくるんですよ。
すごい。
わかろうとする心。
そう、分かろうとする心も瞑想のレベルまでやるっていうことなんですけどね。
うん、
すごいな。
でも分かろうとする心がやっぱり愛で、
うんうん、
その愛があるとやっぱり入ってきやすいよね、物事、人はさ、うんうん、そこがなんかすごくお金ベースでこの人と付き合ったらいいとか悪いとかさ、ビジネスベースでの付き合いがまずスタートにあるったら、まあ終わりも結局そういうものだろうし、
うん、
うん、もっと自分の心を開ければ相手もおのずと開いてくるでしょうっていうね、
うん、いやー、オープンハート絶賛、門を開け途中です、うん、私修行中、
うん、まあと言っている俺もまあ人によってはね、クラみたいなさ、本当にいつも思ってるし、なんか車の運転しているね、この状況であるよね、
うん
うん、いつも特に、うん、あるよね、
うん、
うん、でもいつも反省しちゃってちょっと落ち込んじゃう、
うん、
クラクションなり鳴らしすぎちゃったりとかさ、あんな別にクラクションなんか鳴らさなくて よかったのにと思うと、舞ちゃん、助手席の舞ちゃん見るとうなずいててさ、うん、がっく くりみたいな自分でがっくりみたいなやっちゃったみたいな
でもやったことがいい時にやったりもするんだよね、カンマ君ね。本当にこいつには言わないといけないなっていう時に、ちゃんと言うんですよ、カンマ君は。なんかタバコ捨ててるやつとか見てると、もう全然絶対許せないんです、この人。お前それひどいみたいな感じで、なんかすげえもう。
なんかあったね、ノイ君とね。
どうなってるから、やべえなとか思ったら、ちゃんとその人拾ってくれて、ありがとうみたいな感じで、お互いにありがとうみたいな感じになってて。
そうだね、あったね、どこだ、なんかね、思い出した。なんか、そしたらその人もなんか、そうだよな、捨てちゃいけないよなって思う気持ちで拾ったのが俺すごい理解できたから、もうなんか、なんならハグしてもありがとうって、あの、二人で言っちゃうぐらいななんか感じだったよね、最後ね。
すごい。
まあ、距離あったからできない。
距離あったからね、できなかった。
それをやっぱこう外に発信するっていうその筋力が必要だなって今思いました。こう思っても言えない時が多いので、ポイ捨てもちろん見たら私も心からやだってなるけど、言えなくてこっそり後で自分で拾うとか、だけどその言っちゃったってこう反省するかもだけど、バッとこう発信してくれたことによってそこで作用が生まれて状況が変わってコミュニケーションが始まってみたいな流れを作ってるのかなって。
そうそう、それで思い出したけど、やっぱりその時に一番のこう鍛錬とテストっていうかね、例えば俺がその人に対してものすごい自分の今のこうイライラした気持ちをその人にズバンとぶつけたら、きっとその人はその鏡だから、あのもしかしたら暴力やその罵声でこう戦ってくるかもしれないけど、そのなんていうのかな、捨てたものに対して僕の心がとっても痛かったんだよっていうことを前に踊り出して、それを彼に伝えると、そうだよねっていうところに絶対リンクしてくる。そこがなんか自分の中のがなのか、その何か全体的な思い、もっとこう大きい宇宙的な思いみたいなものが前に出るかで、その状況変わるんじゃないかなと思ってて、なんか自分のがっていうのはみんなあるにしても、それを人に当てつけるのはやっぱり一つのこう犯罪みたいなもんだなって思うから、それは自分で処理してくださいなんだろうけど、なんかこう人間っていう枠を超えたものの痛みみたいなもの、とか気持ちっていうもので物事を考えると、なんかこう共鳴がもっとしやすいっていうか、人との共鳴がしやすいっていうか、絶対にどんな人でもその領域はね持ってるもんだから、そこと共鳴するのが実は結構好きっていうね好きなんだ俺、そこと共鳴できるのがっていう、だ自分の持っている宇宙と彼が持っている宇宙の共鳴とかね、言葉がついていかないけれども、そんぐらいの感じ。
共鳴。
共鳴じゃない？
なんかさっきね、カンマ君がさ、女の子のナンパの話の時にアイコンタクトの話をしてたけど、やっぱり目ってすごいよね。
そうだね。
そこがなんか共鳴のやっぱり一番最初のポイントだなって。
ああ、そうね。ああ、確かに確かに。いや、そうだね。だって、その目は本当に嫌だったら嫌だもんね。行かないもんね。その先にね。 確かにね。なんか今思い出しちゃったな、あの十何歳のあのこう夜な夜なこう助手席に、俺なんか、まあ俺結構運転な感じで、友達が助手席で結構あれだったかな。まあいや、そんなこともないとかね。ね、山下公園で出会った方々、もしこれ聞いてたらね、ぜひ今度会いましょう。
いやー、すごいですね。これで連絡来たらすごいですね。
いやいやいや、私されましたね、いましたよみたいな。まあまあまあ、
すごい見られましたっつって
ねえ、本当に。でもやっぱりまあ元に戻せば、その人と人が出会うってことは何かしらのやっぱり関係があるんだよね。
うん、う
ん、うん、友達が例えば今すごい疎遠になってて、なんだろう、全然もう連絡も取れないんだけれども、あの時一緒にいた時間っていうのは永遠に心に刻まれてるわけだから、
うん、
その思いは生き続けてるわけで、
うん、
うん、そういうものを友達って言うんじゃないのって思うと、いくら関係がなくて今現実的なね、会えてないとか、
うん、
もう電話番号も知らないと思っていても友達なんじゃないのっていうさ、
うん、
うん、これもでも自分で決める定義だよね。友達ってどっからどこまでが友達って。だ結構俺はそこの部分はなんか一度会ったら友達ってもう言えちゃう、言いたいなって思ってはいるよね、
うん、
うん、まあ言っちゃってるけど、うん、そうすると今度いろんなものがこう許し合えていくっていうかさ、
うん、
うん、あの時こうだったけどでもまあいいかとかさ。
私最近、
うん、
友達、やっと友達って思える友達をまた、
うん、
なんか友達との付き合い方を思い出している最中でもあって、
す
ごいカンマさんの言葉が響いてるんですけど、
うん、
なんか10年前ぐらいに私がすごい、うん、こうなんか恋愛でも傷ついてこうやさぐれちゃってた時に、
うんうん、
友達にも当たるし家族にも当たるし、うん、もう誰も近づかないでみたいな時期になっちゃった時に、
うん
うん、もうみんなやっぱね、そういう暴力的になってたと思うんですよ、
うん、
私が離れてっちゃって孤独で、うん、っていう時に、うん、そっから友達との付き合い方がわからなくなって10年間今まで来てたんですけど、うん、ここ数年やっと、
うん、
今のバンドメンバーだったり、
うん、
旦那の友達、出会った友達とかに、
うん、
なんて言うんだろう、それこそさっきのビジネスじゃないけど用がないと連絡できなかったんです私友達に。
あ、はいはい、
なんかただ会いたい、うん、ただ声が聞きたいって言えなくって、なんか怯えがあったんですよね。
うん、
分かってもらえないとか、
うんうんうん、
傷つくとか、
うん、
いやそれが最近なんか夜寝る前とかに、あの人の声聞きたいなって、一人で日本酒を開けながら電話してみたりとかして、うん、なんて話はなんか何の話をするって決めたわけでもなく電話するって私にとってすごい勇気だったんですけど、
なるほど、
最近それをやり始めていて、うん、
いいね
友達っていいなって思い出してきました。いいよ、
そうだよ、うん、
うん、
そうだね。だからそれは重いじゃん、自分がどう思っているかっていうね、
うん、
逆にその友達からもし電話が来た時に、
うん、
千代ちゃんがどうその話をするか、いやどう対応するかっていうのもあるよね、
うんうん、
うん、前から来たもの、うん、を、あ忙しいからごめんねカチャではないさ、
うん、
その、うん、ね、 ってことはやっぱり味方になるよね。自分の味方、自分がどこに生きていて、どのラインを生きてるか。
うん。
うん、いいよね。そうか。なるほどね。いや、ほんと友達はいいよね。だって、話せるじゃん。話がなくても。
うん。
うん。
ねえ、話がなくても話せるんですね。
そうなんだよ。うん。それが一番心地いいっていうさ。
うん。
うん。
嬉しい。
うん。言葉が全てではないし、なんか一緒に隣にいるだけで、ねえ、あったかいなとかさ、
うん、
懐かしいなとか、ああ、この先もやっていけるとかさ、
うん。
うん。ってことは、友達は自分なんじゃないかなって思ってくるよね。
おお自分と友達になる。友達。
うん。
なるほど。
うん。なんかそれが、今、結構原点回帰の旅とか自分で称して、旅してるんですけれども、いろんな友達、過去の友達に会って、本当に、本当に気持ちがいい。うん。嬉しくって、別にその先に何かをしなくてもよくって、本当に、ありがとうみたいな、
うん、
うん、すごくいい時間、人生にとっていい時間を今旅しながら暮らしてるかなって思ってるけど、まだまだ会えてない人いっぱいいるんでね、
うんうん、
タイミングと状況が許せればその人と会えるっていう、なんか、うん、無理やりではない感じだな、
うん、
うん、それもそう。なんかいいですね。今日はこの余韻がね、みんなうなずいて、こう、ね、自分の中で、こう、いろんなものを解釈して、言葉にならない。
咀嚼してた。
うん。この余韻の時間が長くていいよね。
そうですね、うん。ラジオで聞いてると無音になるけど、うん、画面越しではすごいうなずき合ってるんですよね、これ。
そうね。
うん、
いやー、なんか、あったかい気持ちになりました。
うん、
ね、本当に、ね、カマ君の場合は、本当に原点回帰って言ってるけど、うん、本当に記憶の旅だよね。
なるほど、うん、
過去の自分を知ってる人と会ってるわけでしょ、
うん、うんうんうんうん、そうだね。
で、記憶を交換してるわけじゃない。
うん、そうだね。
それはその人としかできないじゃん。
うん、うん、そうだね。確かに確かに、うん、
で、うん、結構やっぱりこの辺がね、僕は結構すごく大事なことで、例えば僕が死んだ時、
うん、
僕の記憶を共有してくれる仲間、
うん、
いるよねっていうだけですごい安心する。
うーん、確かにそうだね。
うん、
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 死んだ時、うん、まあそうだね。だから理解できている、分かり合えている人がね、やっぱりこの生きてる間にどれだけその時間を過ごせるかっていう、まあ量ではないなと思って、人の量ではないなと思ってるけど、
うん、
うん、だから一人の人とどんだけその自分の意識との交換ができたり、その同じものを見ていいなぁだなってこう言える時間がね、深くなればなるほど、この人生っていうのはやっぱり生きててよかったなって思えることにつながるんじゃないかなとね。うん、それがそう、いや人だよね、友達、奥さん、子供とか、その その言葉の領域で当てはまるんじゃなくて、もう人だよね。人とどういうふうに、うん、自分以外のもの、人、ことだろうな、うんうん、きっと。
うん、なんかもう私すごい満足しちゃってすいません満たされて、
う
ん、
そうだね。この辺でもさ、すごい俺結構好きなところだから、追求したいところっていうか、うん、こと、うんうん、本当に俺もうちょっとあの小学校の時勉強しておけばよかったっていう言葉かな本当に。ただまあいいんだよ。そうそう、この辺ってでもすごくあの話してたり想像してたりしてると気持ちよくなってきて、
うんうん
うん、なんかすごくこうあの包まれていくっていうか、うん、温かいものっていうか、
なんか足湯に入ってる気分、
うん、足湯だ、うん、
じんわり、
うん、ねえ、うん、ほんとね、時間は過ぎていくし、この世の中で出会える人だって限られてるわけだから、やっぱり今近くにいる人を大事にしたいって、
うん、
ほんと心底思うよね、
うん
うん、
それには意味がありますから、
うん、
ねえ、
うん、
いやいやいやい
や、
どうですか今日は、このこんぐらいで、
いやもうそう心底思えるように、
うん、
とんでん瞑想を今日から始めさせていただきますとんでん瞑想でしたっけ、とんれい
とんれん
とんれん瞑想、うん、とんれん瞑想、
ラ行が僕すごい
苦手なんです。そうそう、滑舌がね、
ラ行がすごい苦手で、うん
いつもね、口 の, あのリスみたいにね、ここにね、あのいつも栗を入れながらね、喋ってるから、どうしてもラー行が、う
ん、ラー行がね、
早くその栗飲み込んじゃえばいいのに、ね、いつから、秋から入れてんでしょ、その栗、
うん、取れないんですよ、
取れなくなっちゃ
った、取れなくなっちゃった
栗が
じゃあ、はい、今日はこんなところですかね、はい、
そうですね、う
ん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました
ありがとうございました、はい、
うん、
では今回第4回目となりましたバンデコスミカラジオ、皆様いかがでしたでしょうか。インスタグラムの方でね、旅の記録やお知らせも伝えてます。よかったら概要欄からチェックしてみてください。
はい、
ラジオの感想や質問のコメントもぜひぜひお待ちしております。
はい。
それでは、最後のお言葉を。
これ、こうあれじゃん、みんなで合わせるっすよね。
あははは
は。Ride into the dream, バンデコスミカ。はい、行くよみんな。
はい、はい。
うん、
共鳴。
それでは、共鳴。3、2、1。はい、
ライあれ
ライドインテーザードリ
ーム、ライドインテーザードリーム マンネコスミカが
お送り
いたしました。
ダメだこれ、
ひどい
ごめんね、でもこんなんだけど友達をね、みんな大事にしていこう
大事にする
OK、はい、ありがとう、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました
またお会いしましょう、バイバイ、
バイバイ。
もしもあんたのブルースが暴れ出しそうになっても、憎しみの道は行かせちゃダメさ、そこに日が差すことはないだろう、だけ想いがある、だから振り回されててもキリがない。